フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。今回の配信は2022年6月末に参加したグラストンベリー現地収録の様子をお届けする後編となっております。この後編からお聞きいただいた方は、できたら一つ前の前編からお聞きいただけると流れがわかるかなというふうに思っております。前編はですね、会場に向かう様子、そして現地の前夜祭の模様をお届けしてきましたが、後半ではついに本番、金曜から日曜の様子をお届けしたいと思っております。改めてこの後編、自分でも聞き返してですね、確信したんですけど、やっぱりグラストンベリーはこのフェスティバル、僕がフェスティバルに求める本質みたいなものが、詰まっているなという、気がしまして、本当にそういうシーン、小さなシーンかもしれないんですけど、そういう出来事が何度もあったなと思ったので、そういうところを収録できて本当に良かったなと思っています。こうフェスティバルはやっぱり僕はメッセージを発する場だと思うし、いろんな人が来ていろんなものが受け入れられて、別にどんな生き方をしていても、いろんなこう価値観の違いがあっても、その場所に集って、1年に1回帰ってきて、で自分をまたこう見つめ直すじゃないんですけど、そういう場所として機能してるんじゃないかなと思いました。こう日常にね、何を持ち帰るかっていうのが僕は大事だと思ってて、もう本当にこのグラストンベリーというフェスは人生を豊かにしてくれるものだと感じました。僕がこのフェスに行って人生が変わったからとかではなくて、それだけではなくて、やっぱり本当それぞれの来てる人にとって意味がある、こう豊かにしてくれるものなんだなっていうのを、一緒に行ってるあのスタッフの方たちもそうだし、働いてる人もそうだし、お客さんとして来てる方もそういう風に僕の目では映りました。ということで、グラストンベリー2022、金曜から日曜に収録した音源をお聞きください。現在グラストンベリー入ってから3日目、金曜日の今夕方なんですけれども、いよいよ音楽が金曜日から鳴り始めて、土曜日曜と3日間にかけて、いよいよ本番が、開幕したというのが今日です。で今日はですね、午前中、11時半から、大きいステージで、一斉に音が鳴ると。メインステージの方は少し遅れてから音が出たんですけれども、一番初めその大きいところでアザーステージという2番目に大きいステージで、いつも比較的朝に本来なら出るはずぐらいのレベルじゃない有名なアーティストがドーンと出るっていうところからスタートするんですけど、今年は、そこに、リバティーンズが選ばれて、ライブを見てきました。で実際にライブがスタートする15分前ぐらいに会場に着いて見てたんですけど、本当にいっぱいで、かなり期待値が高いというか、ほとんどの人がそこからスタートさせるっていうところで、どんなライブになるのかなって見ていたらですね、いきなり映像でですね、ウクライナのゼレンスキー大統領のメッセージ動画が流れるというところから、スタートして、グラストンベリー is the greatest、 すごいこう、今楽しめてる状況とか、そういうことも踏まえた上でウクライナに支援をしてほしいというような、メッセージを出して、いや本当にびっくりしたというか、なんかそう国連の場とか、そういう日本の議会の場とか、各国のいろんなところのそういう、こうオフィシャルなこう政治的な場面で、ゼレンスキー大統領が動画を出してっていう、動画でそういうふうにメッセージを出すってこと自体が話題になってるけど、さらにそれをこのグラストンベリーっていうフェスティバルで、メッセージを出すっていうのは正直かなり驚きました。もともとグラストは、そういうメッセージ性を持った人が、ステージに立って何かを発するってことはあったんですけど、こういう現役の大統領が、しかも今戦争中である、国の、オサが動画で出演するっていうのは、本当にこのフェスティバルっていうものがただただ一つの音楽イベントじゃないっていうことを象徴しているような瞬間だったんじゃないかなと思います。他のステージでその動画が流れたのか少しまだ見れてないんですけど、 今のところ僕はそのリバティーンズのライブの一番初めの前にドーンと流れたんで、まあ、だから本当そこに一番集まるところで、その映像が流れるということがありました。で、後々見てみたら SNS とかでもその動画まるまる見れたりも、するみたいなんですけれども、本当にそこに、集まった人は初めなんだ うわーっていうような、その普通何かそういうものがあったらうわーっていう盛り上がりがあるんですけど、なんかこうおーっていうようなそういう反応があって、僕もこう動画を、自分のスマホでこう撮ったり、したんですけど、周りもそんなような感じ でそこから、リバティーンズが登場してライブをスタートするというところで、2022のグラストンバリーが、まあ、正式に始まるというような形です。で、そこからまあいろいろ移動したりしてライブを見ているんですけれども、今日はですねリバティーンズ見たりだとか、それこそ今度日本に来年か来日するウェットレグ見たりとか、今日はアーロパークスも出るし、でヘッドライナーはビリー・アイリッシュなので、まあその間に、アイドルズを見に行こうかなと思ったり、 TLC も出たりするので、まあそのあたり、インヘイラー、シグリッド、そうですね、このあたりを少し見て回ろうか、まあ、全部見れることはないとは思うんですけど、このあたりを見て回ろうかなと思っています。で、夜にはですね、まあ、そのウクライナつながりじゃないんですけど、ウクライナのアーティストが、出演するっていうのもあって、ちょっと今パッと番組名を失念しちゃったんですけれども、そのヨーロッパの音楽の、大会みたいな、この間僕も雑誌で取り上げたんですけど、そこで、優勝したクラッシュオーケストラ、ウクライナのアーティストなんですけれども、もともとここは、時間帯が決まってなかった、あの空き枠というかシークレットゲストみたいな感じだったんですけれども、まあ、急遽3日前ぐらいに発表があって、ウクライナから、特別に許可が出て、まあ、今ウクライナの、男性は国外に出ることができないので、こう戦争に備えないといけないということで、まあ、それでもこう何らかの理由がある種はこう出ていって、スポーツであったり音楽であったりっていうのはあるんですけど、その中でこう出てまたこうやってここでメッセージを出すっていうのは今日は見ておかないといけないかなと思って、まあ、そのあたりを見てみたいと思います。あ、夜はですねケミカルブラザーズが、突如発表されてですね、まあ、少し前に発表されてたんですけど、アルカディアというその大きい雲の、ステージ、雲っていうのはこのスパイダーの形をしたステージがあるんですけれども、そこにケミカルブラザーズが出ると2時間セット、これも見逃すことはできない。もう本当にね、もうずっと歩き回ってちょっと疲れて、もう初日から疲れてしまうんじゃないかっていうのはスケジュールですけど、まあ、ここからまた夜に向けて、動き出したいなと思います。天気の方はギリギリ持っていて、少し雨がパラつくことはあるんですけど、まあジャンパーまあ羽織ってたら、まあ、大丈夫かなぐらいの、まだ全然テントがどうこうとかっていうレベルにはなってない、感じですね、このまま持ってくれたらいいんですけど、天気予報的には今日は、まあ、少し降るんじゃないかというところで、土日もちょっと崩れるみたいなのは予報は出てるんですけど、まあなんとか、楽しんでいきたいと思います。それではいよいよ開幕したので、レポート続けたいと思います。グラストンベリー到着してから、水木金土4日目ですね、今土曜日の朝10時45分なんですけれども、この後ですね11時半から幾何学模様がライブを行うということで、そこに向けて今歩いています。僕が今テントを張っている、まあ、ステージ名で言うとジョンピールっていう、まあ、割とバスとかで来たい人の入り口に近いエントランスの方なんですけど、もう真反対側の、ウエストホルツという、ステージに出演するということで、このウエストホルツというステージはですね、最近だと、ソイル&ピンプセッションズもここで出演したりだとかもあって、比較的こう日本にも日本人のとか、まあ世界中のどちらかといえばいろんな国の音楽を紹介するような、大きいステージなんですけれども、昨日そのステージだとボノボとか、が出演していたりだとか、まあ普通に大物も出るし、こう新人フックアップ的な、のもあるという、なんかソイルの社長に聞いたところによると、
一族が運営してるらしくて、一族っていうかそのウエストホルツをまあ担当してる、家族がいるらしくて、まあ、そこの人たちがこうブッキングとかもやってる、割とこうステージごとにね結構ブッキングとかも行われているって話を聞いたりしますけど、まあなかなかその全体像が見えないのがこのグラストの一つの特徴でもあるので、というまあそういうステージの説明をしたんですけれども、何個目に大きいんだろうな、はい、5、まあベスト、まあ、10個弱ぐらい大きいのがあって、 Higher、 10個弱ぐらい大きいステージ、まあ、いわゆるメインみたいなのがあって、まあその中のまあ、ピラミッドって一番大きいところと、アザーっていうのがセカンドステージ的な扱いで、あとはまあジョン・ピールとか、それからウエストホルツでパーク、アコースティック、これいくつかあって、まあ他にももう数えきれないぐらいたくさんあるんですけど、大きいところで言うと、まあ、さっき挙げたプラスいくつかぐらいですね。で、まあそこでライブをするということなんですけど、なんか僕もねちょっと興奮が収まらないというか、好きなアーティストを見るときももちろんテンション上がるんですけど、まあもうずっとその、まあ、10年前ですかね、彼らと会ってイギリスで出会ったんですけど、ライブ見に行って普通に話して、同世代でまだ全然彼らが海外フェスたくさん出てたりはしてなくて、そっからいろいろ話して、なんか僕マネージメントみたいなことやったりとか、彼らのライブを日本で企画したりだとか、それこそ海外にライブ見に行ったり、はい、いやフェスを見に行ったりだとか、もうほんとそういうでプライベートで会ったりとかもするし、そういう人たちというか、そういうもうほんとそういうやつらがここにのステージに出るっていうこと自体がなんかもう感動的というか、まして彼らは年内でのまあ休止というか解散中止ですねを発表しているので、まあこれからどうなるか分かんないですけど、本当にここで見れるのはもうまあおそらく最後だろうというのもありまして、まあもちろんこの後フジロック出たりとか、僕はいろんなところでライブは見ると思うんですけど、このグラストという場所で、見る特別な時間にね、ここからもうほぼ40分後ぐらいに見るんですけど、なるのかなって思っています。いやー、だからすいません、ちょっと風が強いんでここ音源使えるか分かんないんですけど、今日は天気で言うと朝からちょっと雨が降ったりやんだりみたいなんで、今はちょっと晴れてきましたが、もう、危なそうだなというのが今日のイメージですね。こう風がこれぐらいすごくて、ガーッと音入っちゃってるんじゃないかな、スマホのマイクだと、まあ、そういったところで、今日はこの企画模様を見て、でそこからちょっとインタビューとかもできたらなと、まあ、ちょっと時間読めないんですけど、できたらなというふうに思っています。それでは行ってきます。緊張するな、楽しみだけど。フェスティバルジャンキーポッドキャスト、今日はグラストンベリー最終日、日曜日の今12時を、回ったところで、録音しています。昨日はですね、朝から、撮ったのが企画模様のライブに行くって言ったところで音源を撮ってたと思うんですけど、実際ライブを見てきて、僕実は最前列で、見てですね、ちょっとリハの時からちょっとこうスタッフじゃないメンバーと結構ちょっとこうやり取りをしてると、なんかちょっとした人気者みたいになって、友達なのかみたいな、いや昔から仲良くてみたいな話してて、こうなんで解散するんだみたいなのこう結構周りの人が聞かれるみたいな状況になってですね、あとなんか日本人も結構来てたみたいで、何か声をかけられて、なんかケティックっていうメディアでやった企画のインタビュー読みましたって言ってくださった方もいて、まあそういう仕事しててよかったなと思いました。でライブ自体はね本当に良くて、あとでメンバーのインタビューも実際撮れたので、その様子は、どっかのメディアで、フジロックの前までにフジロックの意気込みとかも聞いたのでね、届けていこうと思うんですけれども、いや本当に感動して、その後バックヤードも入れてもらって、僕人生初めてグラストンベリーのバックヤードに入って、まあ、食事するスペースがあって一緒にこう話してたんですけど、いや本当に出れてよかったっていうのと、10年前に
僕たちが出会ってグラスト出たりフジロック出たりしたらいいねって、僕もこういうフェスティバルを回ることやってるから一緒にフェスで会えたらいいねみたいなのをロンドンの小さなパブで話してたのを本当に昨日のことのように思い出して、僕の今年のグラストのハイライトは本当に企画模様だったなというふうに思います。でその後もですね、本当にたくさんのライブ見て、それこそ、ブラックミディ見て、イージーライフ見て、セルフエスティーム見て、僕の大好きなメトロノミーのライブも久しぶりに見れて、いやもういつ見てもメトロノミーは最高のバンドなんですけど、あんまり来日しないんでね、ぜひ来日してほしいなと思うんですが、でビーバードゥービー見て、でグラスアニマルズ見て、セレステ見て、もうてんこ盛りで、結構全部見るっていうか何曲か聴いて移動するみたいなのが昨日は多かったんですけど、丸々聴いたので言うと、オリビア・ロドリゴ、いやー本当にね、なかなか見ることができないアーティストというか、今年コーチェラとかも出るのかなと思ったら意外と出なくて、僕がロサンゼルスに滞在してる時にあと1週長く滞在してれば、野外コンサート見に行けたんですけど、まあ、タイミング合わずで、見に行けなかったんですけど、やっと彼女のライブを見ることができて、いや本当になんか、アイドル的もなそのこうカリスマ性もあるし、けどその音楽的な、このバンドを従えてこう音楽ファンがロックファンがこう喜ぶようなこう素質も持っているすごい素晴らしい才能だなっていうふうに思って、で途中でね、リリー・アレンが出てきて、ちょうど昨日かな、あのアメリカの方の中絶の権利に、女性の中絶の権利に関する、ことの最高裁の判例が出たことに、中指を立てるという意味で、コメントメッセージがあった上で、リリー・アレンと一緒にファッキューを歌うというような、まあ本当にこうグラストンベリーってこうメッセージを発信する場としても本当に適しているというか、そういうことが普通にできるし、そういうこう人々がこうやって集まって自由にこう過ごして、そこで何かを受け取って帰っていくっていう場としては、ただのお遊びのフェスティバルではなくて、本当にそのフェスの真髄みたいなのがちゃんと随所に行き渡っていて、こういうアーティストの一つ一つの、言葉とか MC とかからしても、まあそれがこう社会とつながっているというか、それを本当に実感するようなことが多くって、さらに言うとそのオリビア・ロドリゴのライブ終わった後にとか、環境活動家の、グレタさんもね、実際にその一番大きいピラミッドステージに登場して、環境に対する、ただの一つのメッセージっていうよりは本当に結構長いスピーチをやっているということがありました。で他にも、昨日はですね、その後もたくさん見て回ったんですけど、ノエル・ギャラガーでみんな大合唱カラオケやり、ヤング・ブラッドがを見て、でそして最後の最後でポール・マッカートニーの登場と、いや本当に今年のポール・マッカートニーは、彼自身も言ってましたけど、2020年をこう取り戻すというか、そのためにちゃんと約束してたから帰ってきたよっていうような話をしていて、コロナ禍が、まあ、明けて、まあ、イギリスは完全に明けましたけど、明けて、まあ、もう一回同じ場所に戻ってくるんだっていう意味で、そういうメッセージ的なことも多く発言していましたし、途中はですね、ゲットバック歌った時が、僕はすごい、感動的だったかなと、あの歌詞通りね、もともといた場所に戻ってこようよっていうようなことを、歌詞でも歌って、さらにポスターとかでもね、なんかもうグラストってメッセージ書いたポスターがいくつか貼り出されてるんですけど、それにも書いてあったりとかして本当に感動する、シーンでした。まあ、他にも、デイブ・グロールが登場したりだとか、ブルース・スプリングスティーンがこうたった2曲のために登場したみたいな、本当にやっぱもう規模が違うなっていうのを、実感させられるヘッドライナーのステージでした。で、今はもう3日目になって最終日なんですけど、今日は、ヘッドライナーがケンドリック・ラマーで、突如シークレットでジャック・ホワイトも出るってことも発表されて、いやもうね、あとねジョージ・エズラもシークレット出るとか、もうそんなことが次から次に起こってくるので、じっとしてる暇はないんですけど、今日も1日、楽しんでいきたいと思います。グラストンベリー3日間の様子いかがだったでしょうか。中で話していた幾何学模様のインタビューの様子はフジロッカーズオルグのサイトで、載っているので、もしよければご覧ください。前編からだと水曜日から行ってるのでね、5日間ですね、今年は2019年に続いて本当に暑いグラストンベリーになったと思います。ずっと晴れでね、 まあそれってポジティブに捉えることもできるんだけど、こう雨が降らなかったっていうのは、逆にこう会場内でいろいろ話とか話題にも上がってると気候変動のことなんかも考えてしまうような一週間の滞在だったなと思います。本当に僕が参加したのは10年しかまだ経ってないかもしれないんですけど、その中でもやっぱりなんかこう天気が変わったなとかっていう、気候って変わってるのかなって考えるようなことがあって、まあそういう、こう実際に自分の身に起こっていること、同じ場所で同じ時期に同じタイミングでやってきているのに、何かなんかこう人間的に本質的に変わってるんじゃないかなっていうのを肌で感じるような体験にもなっていると。まあ日本のフェスでもね、毎年行ってる、例えばフジロックとかでもなんかやたらこう雨が最近降らないなとか、あとは逆にこう9月台風が増えたなとか、まあそういうところでこう、まあね、外で開催されるものがフェスは多いので、まあそういうものを考えるきっかけにも、なるなというふうに思いました。実際会場内ではグラストはグリーンピースという団体が気候変動についてのメッセージみたいなのを発していたり、まあそもそもそういうエリアがあったりするんですね。ライブが聞けて、さらにそのグリーンピースの、まあ、物物販があったりだとかして、まあそういう例えば展示みたいなのもあったりするようなエリアがあったりして、まあそういう意味ではやっぱフジロックと通ずる点があるなっていうふうに感じます。まあもちろんね、このフェスがフジロックのルーツでもあるっていうのもあるので。あと、今年、ゴミに関してなんですけど、本当にね、僕海外フェス行き始めて、まあグラストだけじゃないんですけど、本当に汚いなっていうのが昔はあったんですけど、ことグラストに関しては2019年ぐらいからですかね、本当に綺麗になって、もちろんその日本と比べたら汚いですよ。ただ、以前と比べるとすごいみんなの意識が変わってきて、例えば具体的にペットボトルが禁止になって、その代わり缶はOK みたいなことがあったりはするんですけど、まあそのリーブノートラッシュっていう、そのゴミを置いて帰るなよっていうのが強く打ち出されていて、そのキャンプサイトで荷物を置いて帰ったりだとか、テントを置いて帰ったりだとか、そういうのをやめようねっていうものが結構メッセージとして大きく打ち出されていて、過去にね、このポッドキャストで、80年代からずっとグラストに参加してきた、今回取材、もう僕が一緒に協力したフジロッカーズオルグのボスの花房さんにもいろいろ話を聞いたんですけど、このね、ポッドキャストでも、この創始者、フェスの創始者のマイケル・イービスさん、その娘のエミリーさんがフジロックに来て、まあそのフジロックの会場のクリーンなところを、こう自分の目で見たっていうのも大きいんじゃないかっていうような、仮説を、があるんじゃないかっていうのを花房さんおっしゃってて、まあ確かにこう初めて参加したらこう日本のフェスってびっくりすると思うんです。僕は日本のフェスから海外フェスに行ったからびっくりしたけど、逆に海外のフェスに慣れてる人が日本のフェス来たら本当にびっくりする。特にヨーロッパのフェスは割とゴミをそのまま捨ててしまうみたいなことが結構多かったりもするので、まあすごい、そういう意味でこう主催者同士がいろんなフェスに行っていろんなことを学んでいく、日本のフェスに来て、それを持ち帰ってくれるっていうのはすごいこう誇らしいことだなっていうふうに思いました。本当にね、グラスト、例えばね、このゴミを求めてカモメがね、どこからともなく飛んでくるんですよ。ちなみにグラストンベリーって海全然近くないですからね。そのブリストルとかそういう結構離れたところからおそらく飛んできているような、その海のカモメがこうやってきて、その1週間だけはこうね、ご飯を食べにやってくるみたいな。困ったでしょうね、こう3、4年やってなくてね、グラストもお腹減ったなってなってたかもしれないんですけど、まあそういうことがあったりとかで、まあ他にも音源でも結構触れていたんですけど、まあそういう環境的なメッセージだけじゃなくて、まあアーティストからのメッセージもたくさんあって、本当に僕が求める理想郷なようなところにいるんだなっていうのを改めて思い出しました。まあアーティストもそうだし、それぞれのエリアとかパフォーマー、例えばボランティアとか、まあそういったところのフェスティバル全体がやっぱりメッセージだったし、日常に何を持ち帰るか、そう、どうやって人生豊かにするかっていうのが、まあ一つすごいテーマだなっていうふうに思いました。そのリアリティがこうやっぱ社会と連動してるというか、フェスで起こっていることを見れば結構社会で何が起こってるかも見えてくる。しかもそれがね、フェスティバルっていう場所なんですが、お祭りごとで拡散されていくみたいなのは、やっぱりこう、コロナ禍で開催できてなかった分、そのフェスにより一層希望を持てたかなというふうに、思いました。 もちろんね、新しいこととかトレンドみたいなことは、その前に行ったコーチェラの方が大きいかもしれないけど、やっぱりそのフェスティバルはメッセージであり、その人生豊かにしてくれるみたいなところの真髄がやっぱこのグラストには、詰まっていたなというふうに思います。まあ、お聞きねしてる方で結構興味を持った方とか、もうすでに行ったことあるよっていう方もまたね、現地でお会いできたら嬉しいなというふうに思います。一人でもね、多くの人がそういうねフェスティバルという文化からまた何かを感じて社会が少しでも良くなっていくことがあればいいなと。まあそんなね、重たいものじゃないかもしれないんですけど、フェスに行ってなんかこう全ての物事がポジティブにねいけば僕はいいな、僕は本当にそうなったので、そういうことを体験してくれる人が一人でも、増えてくれたら嬉しいなと思いました。ということですね、現地では話しきれなかったそのグラストのハウトゥー情報、例えばチケットの取り方とか宿泊に関してとか、まあ、宿泊はね基本的にはキャンプですけども、フジロッカーズオルグの方に記事を寄稿しようと思いますので、そのハウトゥーみたいなところはそちらをチェックしてもらって、この最高のグラストンベリーに参加すること僕なりに後押しできたらなというふうに思っております。ちなみにですね、記事の方でも触れたいと思いますが、チケットは例年10月に発売されるんですけど11月発売となっておりますので、まあ事前にね登録が必要だったりもするので、そのあたり要チェックということで記事の方も見ていただけたらと思います。そして最後におまけというか、このグラストが終わった後にですね、ロンドンに戻って、いつも僕はここで割と長い間滞在するんですけど、ちょうどブリティッシュサマータイムというフェスティバルがロンドンで、まあ、毎年やってるんですけど、それに参加してきて、もちろん他のフェスもねいくつか実は参加してきたんですけど、そのブリティッシュサマータイムの、様子、しかもですね、僕にとって、このグラストに行くきっかけにもなった、そしてこういうライフスタイルを送るきっかけにもなったローリングストーンズのライブがブリティッシュサマータイムの中であったので、その様子を聞いていただけたらなと思います。ストーンズのねライブをグラストで見てあのが2013年だったので、あと10年経ってるんですよ、ほぼ。まあ、10年経てば人間思いもよらない場所にたどり着くなと思いまして、本当に僕も予想してなかった場所に今自分がいる感じもするので、次の10年もこうやってフェスティバル、とともに予想しない面白い場所に行けたらなというふうに思います。インターネットとかね SNS だけじゃなくて自分の目でいろんな世界をやっぱり見たいなと思いました。聞いてる方も、まあ、別に、まあ、グラストとかイギリスだけじゃなくていろんな場所に実際に足を運んでいただけたらなと思いました。長くなりましたが、最後にブリティッシュサマータイムの様子お聞きください。今日7月3日日曜日、現在10時半で、夜の10時半なんですけど、たった今ローリングストーンズのライブが終わったところで、今駅に向かってバーッとこう10万人ぐらいの人が歩いても10万人もいないか、何万人の人がこう駅に向かって歩いてるという、状況でございます。今週は、アデルがライブをハイドパークで行ったので、おちょっと待って、なんか出れないぞ。今出待ちのところに来たんですけど、あ、ミックが車で出ていきました。おそらく高級車がガーッと何台も行ったので、ミックやキースや他の演奏してた方も含めて、今帰っていったというか、まあ、どっかホテルでも泊まるんでしょうね。で、一体どこに住んでるのかってなりますけど、それで、今日はですね、実はロンドン最終日でありまして、もう帰ることが実は決定しましてですね、ちゃんと PCR 検査の陰性証明書も、無事取れて、今日昼過ぎぐらいにメールが
来たので無事帰れると。その証明書がないと僕は帰れないので、その証明書もゲットしまして、そして最終日、ハイドパークにやってきたわけですけども、まあ、アデルの時は、ハイドパークの中に入らずに、外から音漏れを楽しんでて、その様子も撮ったんですけど、おそらくそれはアデルの声が結構入ってたので使えないかなと思ってるんですけど、今日はハイドパークでローリングストーンズのライブを見てきました。60周年で、チャーリーワッツ、ドラムのチャーリーワッツが亡くなってから、初めてのツアーということで、ハイドパークは2日間やって、グラストンベリーと同日程で1回やって、で次に、今日が、ハイドパークはラストということで、もうすごい人で、もうすごい、もういつまで人気なんだと。ミックはね、調べると78歳っていうことでね、7月26日の誕生日がもうすぐなんで、なんと79歳になるってことなんですけど、僕があの10年前、ちょうど2013年に、会社を辞めてイギリスに来るきっかけになったのもローリングストーンズのライブで、その時もハイドパークでライブして、僕はハイドパークのライブは見ずに、その前の週かなに行われたグラストンベリーの、ヘッドライナー、50周年のヘッドライナーのショーを見て、ちょっと人生が変わってしまったんですけど、だからまあ10年、ちょうど 10年弱ですね、なんか丸9年経って、いや本当に人生って10年でこうも変わる、まあでも10年って変わるよなって思いつつ、こうも変わるかっていうぐらい人生が変わって、こうやってまた普通にね、コロナ禍に突入しましたけど、こうやってロンドンに来れて、すごい感慨深い一日を過ごしました。ライブ自体は結構前の方に行こうと思ってたんですけど、まあなかなかあのローリングストーンズのライブで前行くのは、10年前は体力もあったんですけど、まあ目視できるとこぐらいでは見て、で後半は少し後ろに下がって見てたんですけれども、このブリティッシュサマータイムはですね、ずっと、この6月終わりぐらいか7月にかけて、ロンドンの本当の中心地にあるハイドパークでライブやってるので、もしグラストとかに参加することがあれば、絶対こう前後にね少し伸ばして、行くと、平日もやってたりもするので、ライブに行ってみてはいかがでしょうか。こうロンドン夏の名物、まあね、ブリティッシュサマータイムって名前ですけど、まあ、本当にこうロンドン、まあ、ロンドンというかイギリスの夏の名物イベントになってきてるのかなっていうふうに思います。いや本当に楽しかったな。でちょうど普段ならね、こうだいたいブリティッシュサマータイム行って他のフェスを巡ったりもするんですけど、まあ、今回はまあ、2週間ぐらいで、まあ、イギリスからは帰ろうかなと思って、本当ならね短くて寂しくなるかなと思ったんですけど、この PCR 検査のせいでですね、帰れる喜びっていうのはかなり大きいというか帰れないかもっていうのもずっとあったので、すっと帰れるということに喜びを感じながら、今、宿に向かって歩いてるところでます。ここからまた電車に乗っていくんですけれども、少し人があまりにも多いので、このハイドパークの近くにあるマーブルアーチとかハイドパークコーナーとかナイツブリッジって駅が、あ、いろんな路線通ってるので、ここは本当に都心なので、まあその近くの駅を使わず、もう一個10分15分ぐらい歩いてから、乗ろうかなと思います。もうあまりにも混雑してると思うので、いつもこの、BSC 終わりはちょっと早めに出たらね全然いいんですけど、僕はローリングストーンズはさすがに途中で出るわけには僕は行かないので、最後まで、見ました、ということで今回音源は撮ってるんですけど、全然最近出せてなくてですね、一体この音源はいつ出るんだってのあるんですが、きっと自分でちゃんと編集して出す日が来ることを信じております。自分を信じています。ということで、今回のイギリス旅では最後かな、結構音源取ったで全部使えるかどうか分からないんですけど、ちょうど2週間前グラストンベリーに参加して、そこから、単独ライブもいくつか参加して、フェスも、ワイヤレスとか行ったりして、楽しい2週間でした。次は日本に帰ったら日本のフェスはいくつか続いてるんですけど、まあ、フジロックとかサマソニも続きますし、海外はまだ決定してないんです。実はどうしようかなと思って、このグラストの後はね、まあ、なかなかこう予定立てるのも難しい世の中になってきたので、次行くときはこの帰りの PCR 検査とかもなく、あの帰ることがホッとするんじゃなくて寂しいなと思えるような状態になってればなと思います。それではまた。
どこかのフェスで、どこかの海外フェスでお会いしましょう。フェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。